代表質問。令和3年度の市政の運営方針と予算を問う。市長が新年度における市政の運営方針と予算に関する考え方を述べた市政及び予算編成方針などに対し、各政策会派の代表者が質問を行いました。定例会の流れと代表質問の主な内容をお知らせします。すべての代表質問を動画で視聴できます。箕面市議会で検索、QR コードがあります。動画の内容は公式記録ではありません。定例会の主な流れ、新年度の予算案が提出され、審議する2月3月の定例会を第1回として、議会の1年が始まります。年に4回定例会を開催し、議案の審議と一般質問により、市政をチェックしていきます。第1回定例会では、市長の市政及び予算編成方針に対する代表質問も行います。箕面市議会だより、ささゆりでは、できるだけ定例会の流れに沿って、その様子をお知らせしています。開会。代表質問。4ページから7ページ。市長から市政及び予算編成方針の説明を受け、政策会派ごとに質問を行い、市長や教育長が答えます。第1回定例会、2月3月開催で実施。議案の審議。1、予算や条例などの議案について説明を受けます。2、委員会で具体的な内容について審査します。8ページから9ページ。3、委員会の報告を受けて各議員が賛成反対の意見を述べます。討論。10ページから11ページ。4、議員の多数決により議案の可決・否決を決定します。採決。11ページ。一般質問。12ページから15ページ。各議員が日頃の活動を通じて課題と感じている市政全般のことについて質問を行い、担当の部長などが答えます。閉会。もっと詳しく、定例会でのやりとり。当日なら、議場や委員会室で傍聴ができます。議場に来られなくても、パソコンやスマートフォンでライブ中継をご覧いただけます。終わった後も、パソコンやスマートフォンで配信している録画映像をご覧いただけます。市役所別館1階行政資料コーナーや図書館市議会ホームページで会議録をご覧いただけます。箕面政友会川上和子質問者、高橋龍馬、大脇のり子、中島三四郎、宇都宮達国、公立幼稚園保育所を統合した認定こども園を設置し、就学前教育の充実を。問い、幼稚園入園は公立は4歳児から、私立は3歳児からであり、おのおのの充足率の比較は意味がない。公立幼稚園の廃止に関する要望書と5879人の署名が届いている。公立を選択した保護者、支援が必要である子や病気のある子の保護者からの強く熱い話があり、パブリックコメントでも市民の多くの考えを知った。アウトソーシングするなら、幼稚園と保育所を統合した公立の認定こども園を設置し、安心して子育てができる就学前の教育環境を構築すべきと考えるが、見解を問う。答え、昨年5月の公立幼稚園の4歳5歳児の在籍割合は 9% であること、保育所民営化による質の高い保育への満足の声があることから、公立幼稚園の段階的廃止、公立保育所の民営化拡大の方針を決定した。また、困窮世帯への補助や支援児などの支援策の検討を進める。ご提案の公立認定こども園設置は、民間でできることは民間での方針に基づき、民間で安定かつ継続的に質の高い幼児教育、保育サービスの提供を目指しており、今のところ設置の考えはない。他の質問事項、ワクチン接種の迅速な対応、環境クリーンセンターの業務委託の方向性、施設の再配置構想の方針、千葉地区新設の学校と校区編成、関係団体の統合の必要性、待機児童の解消と保育士支援、児童虐待根絶の取り組み、35人学級と ICT 教育の推進、 熱中症予防の取り組み、高齢者施策の方針と地域の支援、大阪大学跡地利用と公園整備の計画、新市立病院開設までの工程、水道の区域一元化と施設の構築、協定事業の運営主体の一元化など。市民派クラブ、中西智子質問者、増田京子。住民の命と生活を守り、誰一人置き去りにしない市政を目指す。問い、新改革プランは市民の声を丁寧に精査せず、説明できない関係部署が散見されるなど、拙速な進め方で策定された。緊急事態宣言解除後に市民への説明会を行うべき。答え、様々な機会やツールを活用し、草案の内容を説明し、予想を超える多くのご意見をいただき、修正を行った。このプランは今後の方向性を定めたものであり、今後の具体的な内容について、必要に応じ関係部署が丁寧に説明していく。問い、国民健康保険料などの分納納付者に対し、完納後に利息のような延滞金請求が始まるなど、負担が重い一方、債権管理担当職員は回収額に対して業績加算があり、前年度は一人当たり平均約77万円が支給された。目標未達成にはペナルティもあるこの制度は、公務になじまず廃止を求める。答え、制度導入後、滞納繰越金の収納率は年々向上しており、必要な制度と考えている。しかしながら、導入から5年が経過していることから、加算・減算率についての見直しを検討している。他の質問事項。市財政の分析評価と健全度。公立幼稚園の廃止に伴う障害児受け入れの担保の有無。河合・山の口の面整備と都市計画道路との関連。公立病院の役割、コロナ禍対応と保健所誘致、大阪広域水道企業団との統合に関するこれまでの説明との相違、北大阪急行線延伸工事と関連まちづくり事業の課題、完成ワーキングプアへの対応、共生教育、子どもの貧困対策、男女共同参画の推進策、障害者や若者支援、自殺対策など、